バッキーおさがのストレンジャーさんパラダーイス。はいはいはいはい、またまたお久しぶりになってしまいました。すいません、バッキーおさがです。今回もよろしくお願いいたしまーす。ということでですね、2019年最初の、こちら収録なんですけれども、いつもあの年が明けて、年末年始になるとやってる、昨年2019年を振り返るということで、2019年ちょっとどんなところを行って、どんなものを見てきてっていう、そんな話を今日はしてみたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。はい、ということでですね、もう今年いよいよオリンピックイヤー2020年ということでですね、まあちょっとね、年明け早々新型コロナウイルスがどうのこうのとか言って、エンターテインメントとかイベントというのが次々自粛、まあ中止、延期といった形になっている今日この頃でありますが、まあね、今年もちょっとまあそんな、ちょっといろいろ収束したら、あのいろいろまた活発に動き出して活性化するんじゃないかなと思います。まあそれはそうと、2019年、去年1年どんなものを見てきたかっていうのを、話していきましょう。僕はね、あの本当にあのちょっとお仕事でも週末ライターっていう感じで、土日にイベント行ったりフェスに行ったりという形ですし、あとはね、あのプライベート個人的にも好きなアーティスト、映画なんかそんなものをね、ライブとかあの劇場行ったりとかして、いろいろ楽しんでるんですけど、そんな形で、去年もいろいろ楽しんでまいりました。はい、ですね、2019年、あの18年19年のこの年明けは、ニューイヤーワールドロックフェスティバルですね。あの内田裕也さんが毎年大晦日に開催しているニューイヤーワールドロックフェスティバルで、本当にあの裕也さんが最後のもうステージになったんですけど、その歌うシーンを間近で見てきてというところでしたね。そこから、2019年がスタートしております。で、一番最初に行ったあの、まあ、ライブフェスは、まあ、早い1月6日なんですけど、フェスボルタですね。これテレビブロスっていう雑誌で主催してるあのフェスボルタという手作りフェスなんですけども、参加する人も、まあ、観客で行く人も、2500円払えば OK みたいなところでね、まあ、いろんなやり方をやってるんですけど、昔はね、あの渋谷エイジア、あのクラブを丸々貸し切ってたりとか、この時はですね、2019年初頭は、渋谷の、細かいライブハウス、いろんなところをはしごして、提携してるライブハウスが、あの、共通入場みたいな感じで、ね、5箇所ぐらいの、ステージに分けてという形の、開催をしていました。で、ここでですね、まあ、いろんな人が出るんですけれども、まあ、とにかくすごい印象的だったのは、僕がたまに、ポッドキャストの紹介している、クリトリック・リスさんですね。パンツ一のハゲ親父なんですけど、それから、岡村康之の、まあ、そっくりさんの岡田康之くん。で、彼がね、岡田康之バンドってバンドを引っ提げて岡村ちゃんのカバーを、コピーをやって、もうこれがもう似てるしね、もうバンドだしね、もう本当に楽しかった、すっごい良かったっていうのがね、このフェスボルダーとにかく印象的でした。まあ、そんなことがありまして、2019年2月の3日にはスクービードゥーのライブ行ってます。で、スクービードゥーもね、本当になんか好きなアーティストでワンマン初めて行ったんですけども、うん。まあ、そんな形で、あと2月の、17日にはドダマ、ラッパーのドダマ行ったりとかしてます。それで、3月2日にアベストフェスっていうのがあって、これをあの、さっきも言ったみたいに、こう、いくつかのライブハウスをはしごできるような形のフェスっていうのが、渋谷のね、ツタヤオウエストイーストとかがある、あそこら辺もこの形で結構ね、フェスをやってるんですけれども、このね、アベストフェスっていうのもそういう形で、あの辺のライブハウス、こう、ちょっと出入り自由な感じで、いろんなアーティストが、まあ、いろんなところで、パフォーマンスするっていう、そういうイベントでした。で、この時ね、すごかったのがね、まあ、本当にいろんなアーティスト見たんですけれども、鳥になった大鳥の、マイファスです。マイファスが本当にすごかった。うん、こう、もうとにかく、まあ若い連中がうわーっといてね、モッシュになってるのは当たり前なんだけど、こう、モッシュになると人の上に人が乗っかってみたいなの、ああいうのあるじゃないですか。あれが普通って、なんかもう2、3人ゴロゴロゴロゴロしてるだけなんですけど、あれがね、本当にもう人の上に人がうおーみたいな感じで、なんかもう15人とか20人とか人の上に人がうわーってもうゾンビかお前らみたいな感じのね、そこら辺がね、もうすっごいインパクトでね、あれは俺もいろんなライブとかフェスとかね、モッシュ見てきてますけど、 あんなにすごかったことないなっていうぐらいすっごくてね、ちょっとビビったというかね、すごい興奮したというかね、うん、あのマイファーストストーリーすげえなーみたいな、わけえなーみたいなそんなのね楽しんできました。それからちょっと飛んで5月ですね。ゴールデンウィークはやっぱりジャパンジャムとかね、それとかあと埼玉スーパーアリーナでやるムジカのやってるですね、ビバラロックですね。そのビバラロックなんかも楽しんできたんですけども、このゴールデンウィークですごく印象的だったのは、確かね、もう4日ぐらい連チャンでライブフェス行ってレポートをずっと書いてたんですけども、ビバラロックでは、田島隆夫と、あと、パンピー、うん、なんかこの二人のコラボとかがすごく印象的だったりとか、あと、ちょうどね、この時、令和に、連合が切り替わったタイミングだったんですけども、ジャパンジャムのね、真ん中辺にサンボマスター出たんですよ。で、真っ昼間のステージだったんだけど、やっぱりね、サンボマスターいつもそうなんだけど、もう本当にもう山口さんのMC がたまらなくて、そのもうね、平成の終わりね、震災とかいろいろこうあったけど、お前らみんなよく生き残ったなみたいなね、なんかすごい泣けるMC やってね、もうそれが本当に忘れられない、すごく印象的ななんかねゴールデンウィークでした。そんな中ですね、ゴールデンウィークが過ぎると、ライムスタープレゼンツ人間交差点、人間交差点というフェスの名前なんですけど、お台場のねちょっと一角を借りて、割とこじんまりしてるんだけどすごくいいフェスで、今年はですね、今年というか19年は岡村ちゃんがいよいよやってきてね、もうとにかく仮面すぎ出たぜっていうねところがすごく印象的で、まあね、みんなもキャーキャーって感じですごく最高な時間を過ごせました。まあそんな感じでですね、ちょっと駆け足でお話ししてますが、そんな中でですね、初めてちょっと見に行ったライブなんかもあって、昔タマさよなら人類とかねやってたタマのピアニストでボーカルもやってる柳原洋一郎さんっていう方がいてね、二酸化炭素がってあの人です。で、あの人僕すごい好きなんですよ。で、タマの頃からなんかこの人いいなと思ってて、で、もうタマ90年代に解散して、柳原さんずっと一人でソロやってるんですけども、一回見に行きたいなと思って、今年ついに初めて行ってきました。渋谷のね、まあパルコのちょっと裏のあたりのこじんまりしたとこだったんですけど、やっぱりね、好きな人会うといいですね。なんかすごくね素敵で、なんかこういい感じにくたびれたおっさんになってて、うん、なんかこう力が抜けてるけど、やっぱりすごくなんていうのかな、あの人特有のこうとんがり方みたいな、その柔らかい中にもなんかそのスッと切れるようなエッジの効いたところがあってね、すごくやっぱりね、声とかキャラクターとかも非常に魅力的な人でね、また柳原洋一郎さんお会いしたいななんて思ってます。まあそんな感じで、あとね、タワレコのインストアライブなんかも何回か行ったんですけど、ケラさんですね。ケラリーのサンドロビッチっていう名前で、ナイロン 100°C っていう劇団のね、まあ、主催なんかもやってる方なんですけど、この人ずーっと音楽活動をやってて、ね、昔は、宇宙天っていうバンドをやってたりとか、それからね、いろんなこう、バンドユニットをやったりとか、ソロでやったりとかでね、で、ケラさんがニューアルバムをソロで出して、で、そのライブなんかも行ってきて、あとですね、タワレコライブは7月の18日に、マジコって女の子が、まあ、ソロアーティストがいるんですけど、まあ、彼女のね、歌がちょっとすごく、スポーティファイで流し聞きしてた時に、これはって刺さったんで、ちょっと行ってきたりとかね。まあ、そんな感じでいろいろ見たり聞いたりしてきています。あと、これもね、ゴールデンウィークとかもやってたんですけれども、キャリーパンパム、俺のキャリーが、歌舞伎とコラボしてね、7月にはね、新橋演舞場で、本当に歌舞伎のステージで、まあ、本当に歌舞伎とコラボしたステージやったりとか、それとかも見に行ったりとかして、これね、すごいなんかファンクラブの人もなんか行けない人がなかなか結構多かったみたいなところで行けて、非常にラッキーだったんですけどね。まあ、そんなものを見たりとか。で、8月、夏は、もうもちろんロックインジャパン。今年もおかげさまで行ってまいりました。で、今年はね、5日間開催20周年なんつって、こう、すごくスケールでかかったんですけれども、その割にはすごい目玉のアーティストっていうのはちょっと特になかったなっていうのがちょっと実感なんですよね。まあ、その、まあ、2週間にわたってやるところの、前の週の土日にちょっと行ってまいりました。 で、ここでもね、本当に昼のステージ、一番でかいところ、グラスステージにサンボマスターが出てきて、このね、盛り上がったのも結構個人的には忘れられない思い出になって、やっぱり、サンボマスターね、みんなうわーって熱いんですけども、一番でかいグラスステージでうわーっていうか熱気。うん。あれはやっぱり、こう、パッとね、何が良かったって思い出すと、今年は、のロッキンは、それが一番僕の中に残ってますね。あとはね、この8月から9月にかけて、川本誠さん、90年代に活躍してた川本誠さんが今もね、アーティスト活動やってるんですけど、新しいアルバムを出して、これもタワレコでインストアライブ行ってまいりました。まあ、川真子もね、もう、今もね、全然可愛くってね、なんだろうな、この可愛さはっていう感じの、なんかやっぱりすごくカリスマ性のある人っていうのは昔から思ってたけど、あ、やっぱりカリスマ性のある人だなっていうのをね、改めて思ったりとか、そんなことを感じました。そして、9月には、ね、毎年、これも、やっぱり行かしてもらってる、氣志團万博ですね。氣志團万博行ってきて、ね。なんかね、まあ、ここ2年か3年ぐらい、氣志團万博、結構、台風がぶつかっちゃって、雨の確率が、ちょっと高いんですよね。その前まで全然そんなことなかったんだけど。で、今年もね、なんか結構、なんか、雨が降る中みたいな感じだったんですけど。まあでもね、本当に、クオリティの高いフェスで、毎年楽しませていただいてるんで。あとあれですね、本当に今年の夏は、千葉、台風が、巨大台風直撃したんで、その直後でね、氣志團万博開催するか否かみたいな話もあったりとかしたんですけども、すごかったよ、内首獄門同好会なんかは自分のライブ中にもう本当にボーカルの大沢くんがカンパのね箱持ってのこうなんか客席っていうか観客の中行ってねもう結構お金寄付貯めたねすごいねみたいな感じのねまあそんなことをやってたりとかねいろいろアーティストごとになんか工夫を凝らしてというステージがたくさんありました。と、まあ、そんな感じで、まあ、ちょっとね、ここまでライブとかフェスの話をバーっとしてきちゃったんですけれども、2019年、その1年で、すごく印象的だったことを、ちょっとここからはまとめて話したいと思います。まずですね、2019年3月17日ですね、僕の大好きなね、内田裕也さんがついに亡くなってしまいまして、もう本当にね、この1年結構ヨボヨボな感じだったんで、と思ってたんですけど、ついにこの日が来てしまいましたね。まあね、しょうがないし、絶対来ることだなと思ってたんでね、仕方ないんですけども、ちゃんと4月に、お葬式もね、ロックンロール葬行ってきまして、ちゃんとね、ゆうやさんに手を合わせてきました。まあ、そんな形でね、ゆうやさんが亡くなったりもあったんですけれども、その反面、新しい出会いっていうのもあって、にがみ17歳。今年、去年から今年にかけて、結構、ちょこちょこ、テレビ出たりとかもしてるし、話題になってるんで、まあもうね、好きな人は好きでハマるっていうところなんですけども、まあ、おしゃれ変態バンドとか言われてね、なんかね、本当に、岡村ちゃんの、こう、ちょっと、こう、怪しいところ、それから、ザゼンボーイズのちょっと、こう、ね、狂ったところみたいなのをね、こう、抽出して、なんかこう、やってるような感じだったんですよ。で、僕もね、初めてね、一曲、YouTube で聴いたときに、もう、一発目聴いて、もう最初の、本当に聴き始めから、ああ、これやべえみたいな感じでね、そっから一気に好きになっちゃってっていう感じで、もう、苦味17歳。ね、皆さん、名前だけでも覚えて帰ってください。本当にすごいですよ。他の人たちじゃ絶対やらないような音を出すし、で、キーボード、シンセサイザーの女の子がね、すごく、平沢あくびちゃんっていうんですけど、すごくキュートで、まあ、そんなね、こう言ってんの可愛い女の子がいたりとかしてね。で、もうとにかく、本当に、もう一回見たら忘れられないぐらいのすごい音と、世界観作るバンドってことで、本当にこう、もう、苦味17歳にすっぽりハマっちゃってね。まあ、そんなね、出会いがありました。それから、さっきからもちょこちょこやってて、去年もね、ポッドキャストでも、単独で紹介していますけれども、クリトリックリスっていうね、この、パンツ一丁のハゲオヤジ、この人、スギムさんっていうんですけども、もうこの人のパフォーマンスが本当に最高で、4月にね、まさかのね、この、パンツ一丁のハゲオヤジが日比谷のワンマンをやったっていうね、別のポッドキャストでも話してますけれども、まあ、そこら辺からね、いろんなね、他のライブハウスの、ね、 パフォーマンスとか、あとフェス。フェスでもね、杉村さん、去年は2回3回見てますね。夏の魔物っていうイベントがあってね、東武、今年は東武動物公園だったんですけど、まあ、それなんかにも、こう、一発目出たりとかしてね、もう本当にもう楽しく、ね、杉村さんと、なんか、過ごせた1年かな、なんて思ったりします。それから、ここのオープニングでもちょっと触れた、岡田康之くん。彼がですね、5月のこの岡村ちゃんツアーの最終日の、夜にですね、真夜中の家庭教師っていうオールナイトイベントやったんですね。これがまた面白くてね、岡村ちゃんのそっくりさんモノマネしてる人って結構全国に散らばってて、もう彼らが一堂に集結して、もう、朝まで、とにかく岡村ちゃんが変わる変わる出てくるイベントっていうね、これがもう最高でね、九州で活躍しているボギーさんっていう人がいて、この人、普段はボギーさんなんですけども、昔から、奥村康之っていう名義で、奥村ちゃん、岡村康之公認らしいんですけど、奥村康之っていう名前でね、まあ、この彼のね、岡村ちゃんのパフォーマンスも本当におかしくって、もう最高で、岡田くんと奥村ちゃんがね、この日、イベント、ちょっと、他のアーティストが登場してる時にね、結構、控え室っていうか、普通にフロアとかにいて、結構一緒に話したりとか写真撮ったりとかしてね、なんかいろいろね、本当に話もさせてもらって、とにかく楽しく盛り上がったんですけども、これもすごいいい思い出ですね。で、去年はですね、ナンバーガールが復活。これもね、本当にな、まあ僕は座禅ボーイズ大好きなんですけれども、まあそのね、座禅ボーイズの基盤となってるバンド、ナンバーガールですよ。で、ナンバーガールね、向井修徳、同じ座禅ボーイズと同じ向井修徳が率いるバンドだったんですけど、まあちょっとね、再結成はないかな、なんつったら、まさかの再結成っていうことで、これが8月お盆に日比谷野音開催なんですよ。で、これも、まあ、本当に、奇跡的にチケットが取れて、で、チケットが取れない人が、本当に渋谷野音の周りに、音漏れを聞きに、うわーっと集まって、そこら中の近所のコンビニで酒がすっからかんになったっていうね、伝説があるんですけどね。まあ、そこをね、本当に渋谷野音の中で生で見れてっていうところ、これもすごい嬉しかったし、あとね、この復活組というとね、バービーボーイズですね。2010年にも復活しましたけれども、また10年ぶりにバービーボーイズが再結成ということで、で、今回は本当に新曲ね、オリジナル曲だけの、まあ、ミニアルバムをリリースしたりとか、で、まあ、今年1月になりますけれども、代々木体育館でね、結構でかいスケールで、ワンマンライブやったりとか、だけど僕らは、10月に、岡本ズとツーマンの時に、これまた、チケットをゲットできたわけですよ。で、本当に奇跡的な、番号、もう本当にね、なんと8番というね。で、連れと一緒に78っていう、こう、チケット番号でですね、まあ本当に普通のライブでも7番、8番なんてなかなか当たることないんで、もうこれはと思って、ふわって気合い入れていって、で、結構早めに着いたんですよ。豊洲ピット。で、ちょっとね、裏の方から、たまたま偶然なんですけど、裏の方から来たら、もう裏の方で、まだ始まる、客入れの1時間ぐらい前なんですけど、リハーサルでね、音がめちゃめちゃ漏れて聞こえてて、その時は本番ではやらなかった、何だったんだ、セブンデイズやってたんですけど、おーなんつってね、まあそんなのをね、ちょっと体験したりとか。で、ライブ、これもね、入場するときに、本当に一番最初に入る、ライブ会場に一番最初に入るっていう経験初めてさせてもらって、もう本当に前に一番前、ステージ直前で食いつくように眺めさせてもらって、本当に夢みたいな時間でした。もう最高でした。ね、バービーが復活するってだけでパーってなるのに、それを目の前で見れてっていうところでね、すごく、なんか貴重な体験できたなっていうね、なんかそんな、いろんなね、再結成、好きなバンドが再結成してね、生で見て、あ、変わってねえな、かっこいいな、みたいなね、なんかそういう痺れる思いをできたのが、去年だったかなっていう感じもします。それで、あとね、12月にもね、またちょっとサプライズが、ちょっと素敵なサプライズがありまして、ピチカート5ですね。野宮真紀さんと小西康晴さん。この二人ね、ピチカート5が再結成したわけではないんですけど、同じ12月に、まあ、この、ここで、二人にお会いすることができたっていう話ですね。まずはですね、小西康晴さん。小西康晴さん一人で DJ イベントね、結構いろんなところでちょこちょこ出てたりするんですけども、小西さんの DJ 僕見たことなかったんですよ。だけど、まあ、今回ちょっと知り合いの方がね、東中野のね、結構ちっちゃいところで、小西さん来るって言うんで、もう行くわって言ってね、で、もう小西さん生でもうすぐ目の前でお会いして、でね、ちょっと喋ったりとか、もう握手とかもさせていただいたりとか、もう本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。で、小西さんはやっぱり のちゃんとアナログレコードに回すんですよね。でちゃんとアナログでこうギミック入れて、あとはなんか結構ねベタな曲とかなんか笑える曲とかね、あの例えばベタな曲で言うと笑っていいと思うのお昼休みはウキウキ落ちのあの曲とか、あとはなんかあの渋垣隊の歌とか、あとクイーンのバイスクルレースとあの大塚愛のさくらんぼを混ぜたりとかね、なんか本当にみんながもう結構聞き慣れてるものでもなんかスタイリッシュに面白くしちゃうってね、すげえなーってやっぱり違うなーっていう本当にねなんか思わせてくれたね。やっぱりまあ小西、僕は自分のこと小西チルドレンだと思って、小西さんの音楽に影響を受けて音楽好きな音楽いっぱいあるなみたいなね、なんかそういうところあるんで、なんかうん、なんかすごくそういう楽しみ方ができて、あ、もう小西さん間違いねえみたいなのを楽しませていただきました。で、その週の同じ週、その時が土曜日だったんですけど、同じ週の、まあ、続いた水曜日が六本木のビルボードライブで野宮真貴さんのワンマンですね。で、この秋から冬にかけてっていうのはもうここ 4,5 年野宮さんはビルボードライブでやってるんですけども、今回はなんとついに野宮真貴ピチカート5を歌うってね、もうピチカート5一色っていうことなんですよ。で今までも渋谷系を歌うみたいな、それをいろいろコンセプトでやってて、でアンコールが大体ピチカートメドレーだったんですよね。でもそのピチカートメドレーね、何回か行ってその行くたびに泣くみたいな感じなんですけども、今回は全面ピチカート5みたいな感じね、小西康晴さんの DJ のイベントに続いてピチカート5の歌を歌う野宮真貴さんみたいなね、なんかすごくそういうなんか楽しい思いも2019年なんかいろいろありました、うん、まあこんな感じでね、ちょっとあの音楽の話ばっかりになっちゃったんですけども、19年ね、今喋った通りなんかすごくいろんな出会いがあって、なんかいろんな発見があって、うん、っていうなんかのが多かった1年だなと、こうやって喋ってるとね、なんか改めてなんかまた振り返って感じさせてもらえるような、そんな1年でした。はい、ということで、まあね、あのこのポッドキャストもね20分以内に収めようとかね、15分ぐらいで切り上げようと思ってですけど、もう今もすでに21分25秒6秒みたいな感じなんですね。まあいいや、そんな感じで今年もいろいろ喋っていきたいと思ってます。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダーイス、ちょっと遅れてしまいましたけれども、2020年最初が去年ね、2019年を振り返るということで、まあ音楽のね話題いろいろ自分のこう目にして聞いてくれてきた音楽の話題を駆け足でお話しさせていただきました。それではまた。